続いて本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書の24章36節から48節になります。聖書のお持ちの方は新約聖書の161ページ、下の段の弟子たちに現れると題されたところです。それではお読みいたします。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるか、と言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから初めて、あなた方はこれらのことの証人となる。以上です。本日の説教は、一つの食卓を囲んで始まる奇跡と題しまして、門田淳先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。この素晴らしい朝を与えてくださり、素晴らしい希望の朝、復活の朝、私たちが共に集い、あなたに名前を呼ばれて、こうして共に礼拝を捧げられる恵みを心から感謝します。今御言葉が開かれました。私たちにどうか語ってください。私たちがよくわかるように教えてください。どうか聖霊をもって一人一人の状況にふさわしく、一人一人の魂にふさわしく、あなたが語ってくださいますようにお願いいたします。この語るもの、弱き者、賭けの多いものです。どうかあなたが御翼の陰に隠し、あなたの御業によって、あなたの憐れみによって、あなたの愛によって、このものを用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。青葉大教会の皆様、おはようございます。そして、長崎教会、そして諫早教会の皆さんもおはようございます。見てますか？はい。今私はこの教会の出身なんでございますが、長崎諫早教会の牧師として、兼牧しております。もう長崎に行って2017年に長崎に赴任しまして、何年かな7、8年経ったんじゃないかなと思いますけれども、でございます。で、この教会では本当に小さい時から、育ててもらってですね、で、まあ、一緒に育った仲間もあれだけちっちゃかった、名前は出しませんが英子も第一礼拝でもね、参加してくれて、あんなに立派になって大きくなって、もう大学生、もう成人したの、もう社会人、結婚したの、出産したの、もうあとは任せた、 気持ちになりますよね。いやいや早い早いって言われますと思いますけど、いつ死ぬか分かりませんからね、あとはよろしくと言っておきますけれども、そうですね、今回長崎からですね、ちょっと私たちは保護猫2匹と保護犬2匹飼って、あと人間2人で計6匹で生活してるんですけれども、車に乗って1200キロ今回は旅してきました。岡山に1回泊まってですね、牛窓っていうね、水没したペンションがあるところなんですけど、ね、まあ、いやそれはいいですけど、そこで一泊して、そこから、またこちらに来たわけなんですが、妻には一つ特技がありまして、四つ葉のクローバーをいともたやすく発見するという特技がありまして、クローバーあるとこうふんって見てですね、数秒すると、ああったって言って見つけるんですよ。嘘ってそんな簡単に見つかるっていうと本当はあるんですよ。でサービスエリアに何回か泊まりますでしょ、その時にこのサービスエリアでも一個見つけるんだって言って1個見つけてそんなに皆さん見つけないですよね。ていうか僕なんて多分クローバーがあったことすら気づかないみたいなあそこにクローバーあったのみたいな、鈍感なものなんですが、奥さんはすぐ発見するんですよね。でそれって神様の愛もそうだと思うんです。私たちの人生はこう気づいてても気づいていなくても四つ葉のクローバーのように神様の愛はずっと寄り添ってくださっている、共にいてくださるんだけど、同じ道歩いてても僕みたいな鈍感なのは気づかないし、皆さんみたいに信仰深い方は気づかれるんでしょう、だと思うんですね。でやっぱり知ってる方は、あれが神様の助けだった、あれが神様の愛だった、あれが神様の憐れみだったって受け取りながら歩んでいくことができるんだと思いますけども、でも残念ながらあっても気づかなければないに等しいことになってしまう、そういうことなんだと思うんですね。今日の聖書箇所はですね、実は先週の箇所、江上先生が語ってくださった聖書箇所とですね、同じ箇所から私も先週説教いたしまして、YouTube 来ながらね聞いてたんですけど、ほとんど同じことを喋ってましたね内容的には、本質的にね語ってることはほとんど同じなんですよ。やっぱり江上先生の説教で養われてきたから、本人いる時に話さないとダメですね、こういうのね、持ち上げる話第一礼拝いらっしゃったのにこの話しなかったです。本人いないいるところで持ち上げときゃ、媚び言っとけばよかったです。だったんですよ。で、やっぱりそうだなって、やっぱり、ね、精霊が働いてると同じ神様の御言葉、同じメッセージになるんだなっていうのも感じつつなんですけれども、今日はすごく似た場面の聖書箇所です。イエス様がやっぱり突然、みんながいるところに突然現れてくださるっていうところなんですね。36節を見てみますと、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをおののき、亡霊を見ているのだと思った。そりゃそうですよね。これ夜中なんですよ。夜中だと言われてるんです。正確なところは分かりませんけど、仲介書を読むと夜中だって書いてあるんで、仲介書の責任にしますけど、なぜかっていうと、エマをこの前の話ですね、こういうことを話しているとって書いてある、その前の箇所ですね、エマをっていうところに2人の弟子がイエス様十字架につけられた後ですね、向かっていると知らない人がこう声をかけてくるんですね。でその人といろいろ話しているうちに、ぜひ一緒に泊まってくださいってなって、でその人がパンを裂いた時に、あ、イエス様だって分かったっていう、そういう出来事があって、イエス様に出会ったんだっていう話を急いでするために戻ってきて、このもう日が傾いてたってね、書いてありますから、もうそのイエス様と出会ってご飯食べたのはもう夕食なわけです もう日が暮れ始めているんです。そこから急いでみんな弟子たち、みんながいるところに戻ってきたので、多分もう夜になってたんだろうと。夜中ですよ。みんなで集まってこういうことがあったんだって話してたら、真ん中にイエス様が現れて、驚かないわけないですよね。いやーって幽霊だってなるわけですよね。亡霊だってなるわけですよね。そう、それでもうびっくりするわけですけれども、どうしイエス様がおっしゃったのは、なぜうろたえれているのか、どうして心に疑いを起こすのか、いやいや、イエス様、だったらもうちょっと静かに入ってきてもらえませんかと、トントントンと、失礼しますとかね、1週間前にお便りが来て、1週間後ぐらいにそちらに訪ねていくから、心して待っておくようにと、そう言ってくれたらいいんですけど、突然現れておいて驚くなと、疑いを起こすなって言われるんです。でもそういうのには理由があるんです。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。だって今まさに弟子たちは何の話をしていたか。イエス様に会ったよって話してるんです。イエス様に会った、イエス様に会ったって言うんだけど、目の前にイエス様現れたら、うわーってなるわけです。そしてもう一つ、イエス様が弟子たちを安心させるためになさったことは、もうその手や足を見せるっていうことです。釘の跡、その穴が開いた跡、血が流れた跡を見せて、傷跡を見せて、先週のメッセージで言えば残された傷跡を見せて、間違いなくイエス様だっていうことを示してるんです。だからこれがわざわざ書いてあるっていうことはどういう意味かっていうことですよね。それは観念的な復活じゃないんです。復活っていうことがあったらいいなっていう願望でもないんです。あったっていうことにしようっていうことでもないんです。実際に体を持って現れてくださる。そしてどうやって現れるかって言ったら、トントントンって言って入ってこないんですよ。さっき の最初 の少子だとドアの、ね、戸を叩いて入れてくれって、それは私たちの心に迎え入れるっていうことだと思いますけれども、そうじゃなくて急に真ん中に現れてくださる。これはどういうことかって言ったら、私たちが問題を抱えているとき、悩みがあるとき、絶望の中にいるとき、もう先が見えなくて暗闇の中に閉ざされているとき、その真ん中にイエス様はやってきてくださるんです。私たちが良い人間になったからではありません。私たちがキリスト教の信仰を持ち始めたからでもありません。ただ前触れなく、イエス様は私たちの問題のただ中に、私たちの真ん中に立って、あなた方に、あなたに平和があるようにと告げられます。さっきも詩編購読しましたけれども、46編、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいましてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、恐ろしい天変地異が起きても、でもここで言われているのはそれだけじゃないんです。災害のことだけじゃないんです。これは私たちの人生に今起きていることです。予期しなかった悲劇、絶望、思いもしなかった理不尽な出来事、そういうのは私たちの意思とは関係なくやってきますよね。だからその高ぶる様に山々が震えるともっていうのは、山々のようなそびえ立っている力あった人ですら震えてしまうって、そういう状況ですよね。でも神はその中にいまし、都は揺らぐことがないって書いてあるんですよ。その揺らいでいる、その問題が起きている、その最中に神はおられるって書いてある。嵐の外側にいて嵐を鎮める方じゃないんです。嵐の真ん中に来てくださって、嵐を鎮めてくださる方、これが私たちの救い主イエス様なんです。今もう世界でもさまざまな混乱が起きています。 人々は理解し合えず、 A か B か右か左か白か黒か、互いに裁き合って分断し憎しみを、ね、どんどん増幅させて、この世界はめちゃくちゃになっていっているわけです。だけど、ね、こう書いてありますね、すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ、神が御声を出されると地は溶け去る。神様の御声にかなうものはない。唯一の希望は神の御声にあるということです。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。だからね、こう私たちが成し遂げることじゃないんですよ。私たちが成し遂げることを見届けようとは書いてないんです。主が成し遂げてくださることを見届けようなんです。だからね、私たちが努力してこう、あいつらはやっつけなきゃ、あいつらをやっつけたらこの世界に平和が来るじゃないんです。神様が平和をもたらすんです。神様がなさろうとしている御業に私たちは目を上げなければならない。地の果てまで戦いを断ち、弓を砕き、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。今まさに私たちが神様に求めること、神様がそれをなさる。なんて書いてありますか、次に。力を捨てよって書いてるんです。私たちは悲しいぐらいに自分の力で解決しようとしてしまうものです。この問題が起きた時にどうやったらこの問題が解決できるだろうか。あの長崎教会でも、万年低空飛行の赤字経営ですから、あのいつ墜落してもおかしくないんですだから役員会は大体こう、やばい、今年こそやばいかもしれないとかですね、来年こそやばいかもしれない、どうしようって、牧師の給料下げるしかないかなここを削るしかないかな、何か駐車場の、ね、貸してる駐車場の代金上げるしかないかな、とそんなことをこう毎月話していると、違うなって思わされるんです。ある時違うなって示されたんですよね。いや、こんなこと私たち一生懸命考えてるけど、教会ってそういうところじゃないじゃん、神様の場所でしょ、神様がこの場所を建てられて神様がここにおられるんでしょ、じゃあ何の力でやるのだ、私たちは神様からこんなにいっぱいの恵みをいただいている、こんなに財政難なのに新しい街道が与えられた、新しい方も来られるようになった、じゃあ今度は私たちが愛を配っていかなきゃいけない番じゃないかって言って、赤字の最中、しかもコロナが真っ盛りの中、子ども食堂を始めたんですね。それが力を捨てるっていうことだと思うんですね。私たちの力で何か解決するってことじゃないですね。聖書に戻りましょう。何節かな、ですね、そう、私の手や、39節、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、よく触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。この体を持ったイエス様、実際に復活されたイエス様、これが私たちの主なんだということです。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。41節が面白いですね。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているのでって書いてあるんです。喜びのあまり信じられずってどういう状況だと思います？喜んでんだったらそれ信じてるじゃんって思いますよね。だけど喜びは来てる、あ、イエス様だ、イエス様が現れてくださったけど、でもなんで本当にって思ってるわけですよね。興奮状態なわけです。イエス様はその状態を良しとされないんですよね。イエス様は現れてその手や足を見せるだけにとどまらず、何をなさったか、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。 42節、そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。わざわざ復活したのに、いや復活して、まあ、3日間ご飯食べてなかったらお腹空いてたのかなって、まあ、そういうことじゃないと思うんですね。やっぱりいつもご飯食べてたんですよ。毎晩やりだしたら毎食、今日はあなたのうちに泊まろう、今日はあなたここにみんなでご飯食べるからおいで言って毎晩ご飯食べてたと思うんです。だから、ね、この前の箇所のところでパンを裂いた時にイエス様だっていうことが分かった、その裂き方、祈り方、ああ毎晩やってたイエス様じゃんって安心するわけですよね。しかも立ってないですよね。これパーって読むと、あのなんか 2,3 分で行われた出来事かなって思っちゃうんですけど、多分何時間かかけてますよ。現れてわーって興奮してるって、まあまあって落ち着かせるために、なんか魚あるって、焼いた魚ちょっと一切れちょうだいって言って出してもらって、まあみんな座ってイエス様を食べてるのをじーっと見るんですよ。パクパクって、あの箸の使い方イエス様だって、いやいや箸ないですけどね、日本だったらそうでしょ。それで食べてる、黙って食べてるの見てるだけじゃないでしょうね。どうしてたのって、その間みんなどうしてたのって、いやもう怖くて、ユダヤ人が怖くて閉じこもってました、中にはチリチリになってどこに行ったか分かんない人たちもいます、不安でした、そうだよねって、そういう話もしてたでしょ。44節を見ます。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄はすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。あ、ごめんなさい。その前に話さなきゃいけないことがあった。すみません。原稿なしでやってるので。あれなんですよ。第一礼拝で今回は結構フルスイングでやって、結構ですね、だから疲れてるっていうわけじゃないんですけど、ふうって一回なっちゃって、ですね、箇所ここを話したかったんです。先週イエスもおっしゃって江上先生が話してくれたと思うんです。疑いを持ってもいいんだよって、疑いを持つことは信じることとつながってるんだって、信じてるから疑いを持つんだって、最初から信じてなかったら疑いは持たないよって話してくださったと思うんです。その通りだと思うんですね。疑いを持つっていうのは何でだろうと、本当はそうなのって、半分ちょっと信じたい気持ちもあるから疑いを持つんだと思うんですね。だけど今日言われているのは、なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを持つのかっていうことなんです。疑いを持ってもいい、でももう一つ大事なのは、なぜ今私は疑いを持っているんだろうか、私の心はどうして神様に疑いを持つんだろうか。復活の出来事で言えば、なぜそれが信じられないのか。中にはいるんですよ。キリスト教であっても長年牧師をやっていても、復活の出来事はあれは抽象的な出来事です。実際起きたことじゃないんですっていう方もおられるんです。だけど聖書はそうじゃないんです。体を持って手と足を見せて実際現れてくださる。でもそれを私たちはなぜ信じられないか。今までになかったから。でも今までになかったことはこれからも起きないんでしょうか。そんなことないですよね。今までなかったこともこれからは起きることがあります。じゃあ科学的に実証できないからでしょうか。でも科学的に実証できることっていうのは、今日はできないかもしれないけど明日はできるかもしれませんよね。科学は日々進歩してますから、昨日の常識は今日の非常識になりうるわけです。いまだに邪馬台国がどこにあったのかも私たちは特定できてないわけです。じゃあなぜ信じられないか。信じたくないから。裏切られたらどうしよう。信じてバカを見たらどうしよう。いや、こんな私は愛される資格がないからか、 こんな私は許される資格がないからか、ないから、だから信じられない。それこそが罪の働きなんです。イエス様に向かおうとする、神様に向かおうとする、その目線をひょいっと違う方向に向かせて、だってあなた見てごらんよ、自分の姿を鏡で。どれだけ清いの、どれだけ正しいの、言われたら誰も何も言えない。でも大事なのは、イエス様はそんなことお構いなしに目の前に突如として現れてくださるんです。でも私たちはイエス様を信じてるんです。目の前で見たわけでもないのに、科学的に信じてるわけでもないのに、なんで信じてるんですか。出会っちゃったからです。イエス様が私の心に現れてくださったからです。私の人生に現れてくださったから、だから信じざるを得ない。信仰ってそういうところにあるんだと思うんですね。そう、それで戻りまして44節です。私についてモーセと律法と預言者の書とは、詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。こういうことを私が言ってたんだよってことを言っているわけです。それはどういうことか。ただね、プログラムされてたことがタイミングが来たから動き出して実現します、こういうことが起きます、ノストラダムスの予言みたいな、何年になったらこういうことが起きますみたいなことを言いたいわけじゃないんですよ。じゃあ何が言いたいかって言ったら、もう神様はすでにご用意されていたよ、この出来事だから。今苦難の中にあって、先が見えないと思ってる、この先どうなるんだろうと思ってる、大丈夫。今までの歴史を、聖書を振り返ってごらんよって。私たちはなんで旧約聖書を読むかって言ったら、そのイスラエルの歴史の中に神様が約束されたことをちゃんと成し遂げてくださって、もうダメだって、もう見捨てられる、何回も同じ過ちを繰り返しているそのイスラエルの民のために、神様はどうやって働いてくださったかってことが書いてあるわけですよね。そしてそれがこの先につながってるんです。読み進めてみましょう。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。聖書を悟るためには心の目を開く必要があるっていうことなんです。ただね、心の目をだからこう、それこそこう研究対象としてとか興味の対象として読んでもいいんでしょ。全然読んでもいいんで、読んでくれるだけでありがたいですよだけどそれだけだと、本当に聖書が悟らせようとしていることを私たちが悟ることができない。どうやったら心の目はじゃあ開かれるのかって言ったら、それはイエス様がなさることなんです。もちろん一人で読んでてもいいんですよ。アウグスティヌスみたいにね、一人でなんか部屋にいたら、外から子どもの声が聞こえて、なんかそれが聖書開けって言ってるように聞こえたから聖書開いた時に目が開かれたって、そういう出来事もあるんです。だからもちろん神様は一人一人にも聖霊持って働いてくださるけど、でもね、ここでこの場面においてはどうやって心の目開かれてるかって言ったら、一緒に食卓囲んでるんですよ。一緒に食卓囲んで、どうしてたのって、じゃあ聖書のああやって書いてある場所は、あ、こういう意味だったんですかって、僕はこうだと思ってましたって、こういうことだよって、私はこうだと思ってましたって、それを話しているうちに心の目が開かれていくわけです。月に1回刑務所に訪問させていただいて、教会っていうのをやってるんです、ね、刑務所教会っていうのを、教えるに悔い改めるでもないんですけど、めんどくさいです説明しませんけど、受刑者というか収容者の方が希望して来られて、そこでメッセージをするんですけれども、そこでは、ね、一方的に喋んないんです。なんか聞きたいことありますかって、キリスト教でなんか聞きたいことありますかとか、なんか人生で聞きたいことありますかとかって聞いて、それに対して僕が知ってる範囲で、僕が確信してる範囲でお話をしてるんです。だけどそうすると、どんどん本当にね、目が変わっていくんですよ。最初はまあ、刑務所の中もいろいろありますから、まあ、疲れているし、まあ、そんなにこう、なんていうんですかね、こっちに心開いてないのが目を見たら分かるんです。だけど まっすぐに福音を語り、神の愛を語り、あなたの救いを語り、自分に起きた救いの話を語りってしてると目が変わっていくんです。あ、開いたなっていう感覚があるんです。多分イエス様はそれのもっとすごいことをしてるんだと思うんですね。心の目を開いて、やり取りの中で目を開くんですよ。だからなんかね、魔法みたいにファッってやったらね、目がファッって開くみたいな、そういうんじゃないんだと思うんですね。でも現代に生きる私たちって何でも時短で考えちゃうんです。便利で考えちゃうんです。どうかうちの主人の心の目を開いてください、あいつの目を開いてくださいって願っちゃうものですけど、だけど違うんですよ。時間をかけて関係を築き、語り合い、時間を共にしていく中で人って心を開いていくじゃないですか。で、そこに神様働いてくださると思うんですよね。で、私たちの間におられる方ですから、私たちが心開いて集まるときに、やっぱりイエス様そこに共におられると思うんですね。長崎教会、諫早教会では祈祷会を持ってるんですけれども、祈祷会で何するかって言ったら、僕はメッセージほとんどしないんです。もうメッセージは日曜日にしました、僕の仕事は終わり日曜、水曜日、木曜日何するかって言ったら、皆さんがそこから受け取ったことだとか、今抱えている分かち合いたいことを持ち寄って語るんです。で、そうするともういろんな近況を分かち合って、きれい事ばっかりじゃないですよ。やっぱりどうしようもない問題があったり、どうしようもない苦痛があったり、痛みがあったり、どうしても許せない気持ちがあったり、そういう正直な気持ちをお互いに、話すんですね。でもね、話すってすごく大事なんですよ。話さないとすごく自分の中でモヤモヤしているものって自分の心を支配してしまうんです。僕も牧師ですけど、いろんな欲望があるんです。で、いろんな罪の思いがあるんですね。そうなんですよ。全然牧師って記憶ないんですよ。皆さんより汚れてますからねだからこうなったって聖書を毎週語らないといけないんですけど、それはさておきですね。それを口に出したときにですね、正直こういう思いを抱いてるんですって言ったときに、そこから解放されるんです。あ、自分ってこうだったんだ。それまでは一人で、ああ許せないって思ってるものがあったとして、信徒さんが持っていく、うちの妻とかもね、うちであんなことあいつ言うんですよって僕ね、ひどいこと言った時とか言ってくれるんですよ。でも言ってるうちに、あ、でも自分もこういうこと言ったなとかって話すと気づくんですよね。客観的になれる。そうすると罪の力ってちょっと弱まるんです。不思議なんですよ。一人で抱えてるとぐわーって抑えて、やっぱり許せない、やっぱり憎い、やっぱり間違ってる、自分で一人で抱えてるとね、どんどんどんどん育っていくんですよ。だけどそれを正直こうなんだよねって祈ってほしいって、祈ってほしいまで言わなくても、話してたら祈りたくなってくるんですよいや俺がやっぱり間違ってたなって、こんな自分のために祈ってほしいって。それが多分初代教会に書いてあった、使徒行伝に書いてあった罪の悔い改めをお互いにし合って祈り合ってたってことだと思うんですね。で、そういうコミュニティってすごく大事です。そうですね。だからそういう何でも話せる間柄っていうのがすごく大事になってくると思うんですね。それこそが教会のコアになっていくと思います。僕も結婚前もいろんな恋愛相談を教会員の方に、お母さんたちにしてもらったんです。正直こういう恋愛の悩みを抱えてると、祈ってるよって言って、みんなに祈ってもらって、うちの奥さんとどこで出会ったかって、教会で出会ったんです。で、どうやってくっついたかって言ったら、教会の皆さんがくっつけてくださったんです。でもね、それって今の感覚で言ったら、って自分の意思はないのって言うんですけど、自分の意思じゃない方がうまくいくんですよね、こういうのってね。結婚ってやっぱり導きなんですよね。で、そうまだほのかさんが教会に来る前ですよ。 僕それあんまり過去の恋愛遍歴を話すああよくないですけど、まあ、悩みをこう話してで祈ってるよって言って、でもダメになっちゃったと、別れちゃいましたと。でもね、淳先生、私はこういう人がいいと思うよ、年上で。である、先輩は、一回ぐらい離婚してる方がいいんじゃないとか経験があっていいんじゃないとか、ってそんな人いると思ったら、そういう人本当にまさにそうだったんですね。だからこれは本当に神様がちゃんと、まあ、それだけよく分かって祈ってもらえてたっていうことでもあると思うし、神様がちゃんと働いててくださったっていうことだと思うんですね。だから数年前に遡ると、その2012年に NYI で、タイに行って、日本、世界中のナザレの先生たち、青年たちで集まるっていう機会が今度の1月もあるんですけど、そういう機会に若い時に行った時に、フィリピンの牧師夫妻かなと話、食事一緒にしてた時に、ジュン、お前は今何歳なんだって言われて、27歳ですって答えて、27で結婚はしてるんだよなって言って、してないです、どうしてだいって言われて、どうして、人格に問題があるからでしょうかって言ったら、いやいやそうじゃない、自分で選ぼうとしてるだろうって言われたんです。結婚相手って自分で選ぶもんじゃないのって思ったんです。だけどそうじゃないよってその時言われて、その時意味が分からなかったんですよね。だけど、まあ、話したので今話した通り、結婚に導かれたわけですけれども、第二礼拝だからっていろいろ脇道にそれまくってますけれども、そう、喜びのあまり信じられない弟子たちを前に落ち着かせるために、いつもの食事を、いつもの食卓を用意されたイエス様、それだけ普段から一緒に食事をしている関係性があったって、教会の原風景、ここにあるんですね。やっぱり一緒に食事をするっていうところにあるんですよね。で、多分これから先の時代って多分すごく人手不足になっていくと思います。経済的にも大変な時代がやってくると思いますし、天候、気候的にも大変になってくるでしょう、軍事的にも大変になってくる時代が多分やってくるんでしょう。なぜそう言えるかって聖書に書いてあるからなんですけども、私たちニュース見ててもそう思うわけです。で、そうなっていくと、今まで当然回っていた経済社会が回ってこなくなる。そうなってきた時に教会の出番なんですよ。ちゃんと信頼できる関係がある、困った時に頼る人がいる、相談できる人がいる。第一礼拝の時に僕今日花粉症なんですけど、あれぐらい朝飲み忘れたんですね。で、牧師室で江上先生と喋ってる時に、あれぐらい飲み忘れたって言ったら、江上先生が、誰か持ってるんじゃないって言って、あ、そうですねって言って、聞いてみましょうって言ったら、第一礼拝にいらっしゃってた、名前は出しませんけど、ある姉妹が持ってらっしゃって、あれはあるって言って一粒もらったんですけど、ことほどさように教会っていうのはそういうところだと思うんです。昔、ピクニック行った時も、 CS での子どもたち連れてピクニック行った時もそうだったんですが、お弁当忘れちゃったんです。で、周りにコンビニはないと、だから持ってこいって言ったでしょって CS の先生たちは思ってたと思いますけど、バカだから持ってかなかったんですねでもそしたらみんながちょっとずつ、じゃあこれ唐揚げ1個あげるよとか言って、野菜1個あげるよとかってしてたら、誰より豪華な弁当になったんです。で、これが教会の姿なんです。いや、それ多分自分が美味しい思いしたから言ってるんじゃないですよ。それもあるけどみんなが持ち寄っていいんですよ。一人が全部できなくていいんですよ。一部分でいいんですよ。てか、あなたにしかできないことがあるんですよ。それを持ち寄ってた時に、助け合って本当に生きていくことができる、支え合っていくことができる。昨日、なんで今回青葉台に来たかっていうとですね、昨日おばあちゃんの記念会が富士霊園でありまして、で、昨日は親族にこき使われて記念会の式をしなければならなかったんですけども、その裏でですね、留守にしている長崎教会は子ども食堂をやってたんです。ありがとうございます。で、大盛況だったそうです。 もうご飯が足りなくなって追加で炊いて炊き込みご飯一生懸命用意して配ったそうです。でちょっとボランティアの体調の悪い学生さんがいたから届けてあげた信徒さんもいて、で30人以上かな、30人ぐらいですかね、いらっしゃったと思うんですけど、中で教会員は4名なんです。メンバーは4人だけなんです。あとは学生の手伝いに来てくださる方、そういうあとは地域で手伝ってくれる方、でいつも参加してくれる親子がこう友達にも声かけ合って来てくれるんですね。でなんで子ども食堂始めたかっていうと、もちろん愛を配るためなんですけど、だから宣教はしないんです。キリスト教の鬼門字も出さないんです。礼拝の礼の字も出さないんです。でも不思議なのが、面白いのが、そういうつもりでただね愛を配るだけで、もうこちらからは見返りは何も求めませんと、お金も礼拝出席も求めません、やってるんだけど、やってると逆に学生がちょっと先生いいですかって、何どうしたの、私天国行けますかね、心の用意ができてないんです。行けるよって行ける、大丈夫だよ、イエス様そのために十字架についたんだから、話をするんですけど、なんでこの話になったんだっけそうなんで子ども食堂始めたかっていうと、その食料支援じゃないんですよ。ご飯出すためじゃないんですよ。だって月に1回ご飯出してたって貧困対策にはならないんですよ。毎食ご飯食べなきゃいけないんだから。じゃあ何のためにやるかって言ったら、居場所づくり、つながりづくりなんです。何かあった時にこれがないとか、これいる人いるとか融通し合えるじゃないですか。こういう仕事で困ってるとか、こういうことで困ってる、ああいう仕事してる人がいるよとか相談し合えるわけじゃないですか。そのコミュニティを作るためにやってるんですよね。そういう居場所を作るためにやってるっていう感じなんですね。でそれこそが今教会に求められている、この社会で求められていくあり方なんだろうと思うんです。いずれ教会員数はどこの教会でも減少していくでしょう。もちろん新しい方来られると思いますよ。来られると思うけど、全然経済的な状況は今までとは違うわけです。そういう中で何が私たちができるかっていったら、つながりを作って共に支えていくんですよ。最悪牧師給は払えなくてもいいんです。いいんですとか言っちゃった。建物はなくてもいいんです。ちゃんと主にあるそこの愛に満ちた温かいつながりができていれば、だって最初はそこから始まったんですか。聖書に戻りますけれども、心の目を開いて言われた次のように書いてあるメシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると書いてあるんですね。だからイエス様は旧約聖書から始めて、私のことは予言されていたよ、イスラエルの歴史の中でも私のことは予言されていたよ、それを語っているわけです。過去から始めるわけです。そして今それが起きている。心の目を開いて、メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する、それが今起きているこの出来事だよ。そしてその次は将来ですよね。これからですよね。47節、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、それはこれから起きることなんです。ここまで神様がしてくださったよ、復活したよ、じゃあ今度はあなたの手に委ねますよじゃないんですよ。ここを読み違えちゃいけないんです。この旧約時代から世界の始まりからずっと続いてきたこの物語は、この聖書のこの時点で言えばイエス様が復活するという出来事に今起きていて、そしてこれから続くっていうことなんです。なぜそう言えるかって言ったらですよ、こう書いてあるからです。罪の許しを得させる悔い改めがその名によって、メシアによってですよ、イエス様の名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。私たちの力じゃないんです。これから起きる出来事としてこれを描写しているんです。 未来事実っていうからですね、未来に起きるもう事実として確定していることをイエス様はここで語っておられるんです。それは私たちの努力いかんによって成功したり失敗したりするような類のものじゃないんです。イエス様はもうすでに復活の出来事を通してもうそこを始められておられるんです。そして今さっきも賛美しましたよね、キリストは生きておられる、今も生きておられる、そして私たちの人生のうちに生きておられるわけです。私たちの人生にやってこられましたよね、イエス様。その出来事が広がっていくってことです。で、あなた方は何て書いてありますか？その働き手となる、その述べ伝える牧師となる、宣教師となる、そんなこと書いてないんです。あなた方は証人となるって書いてあるんです。その出来事、証人っていうのは起きている出来事の証人なんです。俺の人生で今までイエス様出会うまではこうだったんだけど、起きてからこんな風になってったんだ、イエス様の愛に気づいてからこうなってったんだよって私たちは証言をするだけなんです。その出来事を起こしているのはイエス・キリストなんです。神様なんです。だってそうでしょ、イエス様に十字架についてってお願いした方いらっしゃらないですよね。イエス様に復活してってお願いした人誰もいないですよね。私たちの信仰じゃないんですよ。私たちが信仰を持つ前から、いや信仰からほど遠く離れている罪人であった時にもうすでにイエス様は十字架についてくださった。私たちが神様のもとへ立ち返るためです。悔い改めという言葉が出てきました。罪の許しを得させる悔い改め、こう書くとね、こう日本語で受け止めると悔い改めて許しを 得させてもらうみたいな、そういう感じになっちゃうんです。だけどそうじゃないんです。悔い改めるっていうのは方向を変えるってことなんです。あの第一礼拝の時そこに父が座ってたので非常に分かりやすかったです。あのこっちに行ったけど放蕩息子の時はこっち向いてね、楽しいって自分の力で、世界切り開くんだってやってたのに、父のもとへ帰ろうってこの方向を転換するっていうのが悔い改めなんです。そうだ、自分の力じゃない、生かされてたんだ、あの時も神様に気づいてない時も信じていない時も、いやむしろ反抗していた時ですら神様は私のことを愛し許してくださってたんだって。だから放蕩息子の例えで言えば、お父さんはずっとどうしてました？ずっと外に立って待ってるんですよ。息子が帰ってきたから急いで迎えに行ったんじゃないんですよ。ずっと遠くから、今日は帰ってこないかなって。もう自分が心引き裂かれる思いでずっと待ち続けてるんです。片時も忘れることなく。息子が飲んだくれて倒れてる時も、ろくでもないことをして人を傷つけた時も、一人でどうしようもないな俺って思ってる時も、ずっと変わらずに絶対に戻ってくる、信じて待ち続けてくださってた、くれた、それが父の愛なわけですよね。それが神様の愛なんです。その悔い改めを述べ伝えられる。だけど日本語として不思議ですよね。悔い改めが述べ伝えられるってどういうことって不思議ですよね。悔い改めなさいってこうね、あの駅前でやってる方々いらっしゃいますけど、そういうことなんだろうかって。別にそれも無駄じゃないとは思いますけど、そういうことじゃないですよね。私は立ち返ったよって。だからダメですよ。あの人を捕まえてね、あんたね、立ち返りなさいって、いいから教会行きなさい、できないんですよ。言えるのは刑務所でもそうです、牧師になって皆さんに言えるのもそうです。僕はイエス様に出会って立ち返ったんです。神様ってそういう方なんだよって、それを証人として誰かに伝えることだけですよね。そして私たちの生き方で示すだけですよね。だって愛されて許されたんだから、今度は愛し許す人生へと招かれていると思うんです。 そうイエス様は、神様は力を捨てよ、さっきの詩編で言うと力を捨てよ、知れ私は神、国々に崇められこの地で崇められる、それはあなた方にそうしなさいと言っているのではなく、そうなるだろうということを言っておられるんです。私たちはだから自分の力を捨てなければならない。宣教をなさるのは、神の愛を広めるのは、神の国を立て上げるのは誰ですか？信徒ですか？会員ですか？そうじゃないんです。子ども食堂の話ばっかりして申し訳ないですけど、立て上げていくのは信徒じゃないんです。信徒だけじゃないんです。周りにいる地域の方々、びっくりするのが、あの五島の生産者さんとか、あの長崎の、あのピザ屋さんとかですね、そういう人たちが協力してくれるんですよ。うちの食材使ってくれって持ってくるんですよ。そういう居場所のために、そういうもののために貢献したいから。それは私たちの力じゃないですよね。神様が実現していくんだ。この教会でもそうやって福音が広がっていったと思います。だからそれに信頼しましょう。私たちの人生において期待すべきは、この私の人生のただ中にイエス様が真ん中に立って現れてくださり、神様が、イエス様が私たちを導いてくださる、救い出してくださる、神様の御業を見させてくださいって、私たちはそこに心の目を開く、それだけでいいんです。それが一番難しいんですけどね。まあ、クローバーの例えで言えば、あるっていうことに目を開かなければ一生気づくことができない。だけどあるって分かってしまえば見つかるんです。起きるんです。だからこの、ね、週もこれからも、これからの歩みの上にも、私たちは期待すべきは誰か特別な人間じゃない、私たちの自身の知恵や力ではなく、神様の力に期待していこうではありませんか。一言祈ります。恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。あなたは私たちが問題のただ中にいるときに、その真ん中に現れてくださる方です。私たちが準備ができたからでも、私たちが貧困法制にしたからでもなく、あなたは無条件に突如としてノックもせずにやってこられる方です。どうかあなたが来られることを私たちが期待することができるように助けてください。いや、もうすでに来られていることに気づくことができるようにどうか助けてください。お一人お一人の上に、もうすでに共におられるイエス・キリストがそれぞれの人生に生きて共におられ、共に歩んでくださり、あなたの御業を、私たちの思いではなくあなたの思いを実現させてくださいますようにお願いいたします。その御業をどうかこの新しい年度もたくさん目撃することができるように、証人となることができるように助けてください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではご一緒に新聖歌の336番を賛美いたしましょう。